身で浄土真宗を案ずるに二種の栄光あり、一つには王宗、二つには元宗なり。王宗の栄光について真実の教行真証あり、それ真実の教を表さば、すなわち大無量寿教これなり。この教の大意は弥陀誓いを挑発して広く法蔵を開き、文章を憐れみて選びて功徳の宝を接することをいたす。釈迦世に出向して道教を公宣し、群毛を救い、恵むに真実の理をもってせんとおぼしてなり、ここをもって如来の本願を解きて今日の周知とす。すなわち仏の名号をもって今日の体とするなりと。何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ。おはようございます。お久しぶりでございます。今朝6時に出発して4時間で来ました。前は3時間半で来よったんですけどね、ちょっと休憩したり、家に電話したりしながら来たもんですから、ちょうどそのぐらいでした。また3日間どうぞよろしくお願いいたします。まあ3日間ですね、救いってなんだろう。よくですね、癒しとか救いとか救われたとか癒されたっていう言葉はよく聞きますね。別にお寺じゃなくても聞きますよ。会社から帰ってお香を焚いたら、あれヒーリングとか言うんですね。こうお香でこうほーっとするんですね。それもまあいいじゃないですか。いい趣味ですよ、ね、お香で癒された。音楽を聴いてふっと力が抜けて自分を取り戻したとか、いろいろありますね、だから救いとか救われたとか癒されたとかいうのは別にお寺じゃなくても使われている言葉です。でもよくよくその中身って何だろうかっていうと、あまり詳しく中身をねちゃんと話してみるとか調べてみるってことはないようですね。皆さん、健康っていう言葉がある。これはもともと日本人の会話ではなかったんです。明治からこっちですから、健康、健康診断、健康保険、健康が第一。それからこの頃は健康長生きっていう言葉もあります。もう長寿社会だから、まあ90歳ですって言ってもあまり人がもうほーっと言わない。100でしたって言ってもへーっていうぐらいのことじゃない。もう国ではね、人生100年の構想地を作りおるんですね。もう女性がそろそろ90ですよ。平均寿命が今87まで来たの。世界で1位か2位ですよ。で、男性がもうすぐ81に近づいてるの。平均。で、今度はこの中身がですね、ただ長生きよりも健康長生き。足腰も丈夫で、歯も自分の歯で、ちゃんとおトイレにも行けて着替えもできて、普通の食事ができて、おしめや当てずに車椅子も乗らずにっていう健康長生きっていう、ここでも健康という言葉が使われてますね。じゃあ健康って何なのっていうと、またこれもねあんまりはっきりしないんです。もともとですね、日本人のこと、普段の会話の中では、江戸時代の頃までは、つまり今から150年前までは、健康という言葉は 家庭や地域では使われていなかったようですよ。これはね、中国語なんです。疫教と言います。疫教、疫はこの疫、疫舎の疫、こう疫をする教はお経の教という中国の古い書物に天体行進って出てくるんです。天は健やかなという字です。体安らかな心、天体行進。ごめんね、ちょっと風邪ひきまして、声が悪いんですけど、辛抱してください。天体行進って出てくるんです。だからこれは一つ切り取り取った方がいいですよ。健康、健康というとね、なんかもう体のことだろうと思ってるんです。で、そのことを健康って何なのっていうことの中身の話があんまりないんです。これお寺じゃなくてもですよ。例えばお医者さんに行って健康診断、健康診断をしましょうって言いますね。で、病院に行きますと何ですか、診察室から呼ばれます。あの子さんどうぞって呼ばれたら、まず体重です。次身長です。次座ってください。はい、息をして、はい、血圧です。体温も測りましょうか。血圧は大丈夫ですね。体温も平熱ですね。紙コップが出てきます。何でしょうこれ。おしっこが出ますか。ちょっとさっきしたばっかしですが、って大体さっきしたばっかしなんですよ。でも言ったらなんとかこのぐらい出ましてね、ね、なんとかね。でこれを調べると、まあいろいろ調べるわけですが、次に今度は血液を取って調べましょうかね。血液を取ってですね、詳しく調べますと炎症反応といって、これが出てくるとどっかの胃とか胃潰瘍とかどこそこにただれとか炎症が起こってるな、どっかに病気が起こってる。次、白血球がバーンと増えてるってことは体にバイ菌が入ってるから、今白血球が追い出そうとして戦ってる。え、いろいろ調べるわけです。この間調べた僕。いや、調べるつもりじゃなかったの。実はね、6月の5日まで毎晩酒飲んだの。毎晩。私薬をね、健康の健康薬品ですよ、健康食品、ロイヤルゼリーとか黒酢とか毎晩飲んだことない。3日続かない。これ体にいいですよ、体にいいですよっていくら言われても、一口二口飲むけどですね、3日続いたことがないんですよ。ところがね、どんな体調が悪くてもね、焼酎だけはね、今晩をやめると、今晩をやめるぞと思っててもね、夕方が来ると、これ一杯が引き金ですね。僕なんか一杯飲むと調子が良くなる頃です。ぐったり疲れててもね、2号編からだんだん良くなるんですよ。3号で普通に戻るんです。こっから始まるもんだから、多いんですわ。で、この頃は母が病気しましてね、母の隣の部屋に寝るようになったの。転ぶの、夜中にバタンと音がすると起きていってこすんの。3時とか2時に目が覚めるでしょ。だすることないわけで、隣はこんな一生瓶があるやろ。またこうキョキョキョキョキョと、これでは朝まで寝るかってなもんでね、やってましたよ。ずっと毎日毎日やってたんですよ。とうとう胃が焼けちゃってですね。で、最後はね、6月3、4、5は弟の娘の結婚式に広島まで行って、前の日は前夜祭、生ビール、ワイン、焼酎、お酒、ね、そんな次の日は披露宴、これでも飲んだ。そして6月5日帰ってきたらね、こう見たらね、焼酎瓶がここにあったしね、もういいかって、こん けましてね、それからね、今日まで飲んでないの。欲しくならない。そしたら僕ね、焼酎飲まなかったら眠れないと思ってたんですよ。だから夜中に母のとこ行ってこうやって起こして寝せて布団かけてやってまた越してきたら、寝れんと思った。ところがね、飲まなくなったらね、寝れるんですよ。スコーンと寝てね、目が覚めたら脳のこの辺がパッパラパーンしきりーと目が覚めるんですよ。この気持ちの良さ、ああ朝5時頃からパシーン、青空青空って、ね、この辺がね、目が覚めたらね、なんかね、うち朝一番に起きますとね、ね、症状ですよ、うちですよ、起きますとね、猫のトイレがね、こことか角っこにあるんですよ。一番先に起きたらそこ開けると、閉めてた部屋だから臭いでしょ。猫の糞の始末を今までしたことがないのに、朝一番に起きた罰で、仕方がないから猫の糞の始末、はあ、夜中は暴れ回って毛がいっぱいあるから、こんなダスキンをかけてねそしたらね、体がだんだん調子良くなってきましてね、よく言われるんです。よく我慢できますねって、近所のお坊さんたちから。いや、我慢はできませんよ。我慢だったら家族が見てなかったら飲むもん。こうやってご講師さんで予想出るでしょ。だビジネスなんですわ。ビジネスに入ってしまったら誰も見ておりませんからね。何ぼでも飲めるんですけどね、飲む気しないの。全く欲しくない。隣でここで飲まれててもね、ほーってなもんでね、そして体が気持ちがいいんだよ。肩こりも治っちゃって、頭も軽くて、まあこれでだ、みんな言うんですよ。とうとうやめたんですかって言われて、やめたとは言うじゃん。楽しみは取っとく。別にやめるとも言わんし、やめないとも言わんけど、なんか今風向きがこうみたいやから、こうしとるだけやで。そしたら血液の話戻るよ。楽々とクリアしたわけです。もう肝臓とかね、何もかんも今までは肝臓のガンマ GTP というのがですね、128とか150だったのが30ですよ。先生がびっくり、パーフェクトですよって来たんですよ。別にパーフェクトを狙って我慢してたわけじゃないし、一生懸命こう節制してたのなんでもないんです。ただふーってそうなっちゃったんです。無理してないから、そのね、飲まないと欲しい欲しいってないんですよ、うん、前は夜中に目が覚めてね、焼酎がなくなるとこうやってこうやってしてたんですよ。こうやってそれないんです、そんなね。まあ人生変わるもんだなと思って、まあこれもまたいつか飲みますよ。いつかまあいいんだけどね。で調べたらね、よかったんです。はい、元に話を戻しますよ。つまり体ということです。健康といったら体、体重、身長、血圧、体温ね、そして尿の検査、そして血液の検査、そしてこんなちょっと悪いところあると胃カメラ、こんなここでこう、あの、何でこれ、超音波でこうやって MRI がやる、なんかこれエコもしましたよ。エコもした、 CT も撮った。全部何をやってるかって言ったら、健康というのは肉体のことでしょ。ほら、ここだけになっちゃっていますよ、今。ここだけ。これはないの、ほら。健体抗心だから、心っていうのがちゃんとついてきた言葉が、いつの間にかこれは外れて、体ばっかりっていうことになってるんですよ。これが、病院の健康診断でもそうですし、テレビのコマーシャルでも
黒酢、ニンニク、スッポン、ハチミツ、ロイヤルゼリー、青汁、ね、もう全部体のこと。でもね、皆さん、だからね、私がこの頃、都城地域のですね、高齢者学級であるんです。そこによく呼ばれました。高齢者学級が、ここではさつき学園とか、ここは、菜の花学園とか、いろいろ高城の何学園、高崎の何学園であるんですけどね、そこに呼ばれてですね、で、ゲートボールがあったり、町のバスを借りて、よそにこう、一日のバス旅行があったり、一年の、まあ、コースが終わった最後の閉校式に呼ばれるんですわ。で、お話をしたらね、面白かったして、また別の人が呼んでくれるからね、いたわけですよ。そしたらね、やっぱり、健康長生き、健康長生きってね、おっしゃるんですよ。皆さん健康長生きとおっしゃってるけど、健康って何だかちゃんと分かってますか？つまり、おしめを当てずに自分で食べて自分で歩いて車椅子にも乗らずに入院もせずに、できるだけ動ける時間を長くすることをおっしゃってるんですよね。でも心のことは言わない。で、まだお寺の話は後よ。その手前があるよ。日本じゃだからテレビのコマーシャルを見てもですね、健康食品ばっかり言ってるよ。サントリーもよ、富士フイルムもよ、もフイルムじゃ食っていけんのよな。フイルム取らんもん、カメラは。だ、富士フイルムも化粧品ですよ、今。サントリーもね、ビールだけじゃダメだから、ドリンク、健康ドリンクですよ。みんなね、健康に向いてるんですよ。なんでかって、そんだけお年寄りが多いから、若者向けにコマーシャルするよりも年寄り向けにした方がね、みんなお財布があるわけですよ。若い者はね、お財布が硬いんですよ。だから皆さん、年齢を感じたらお電話ください。目尻のシワ、口元のシワが気になり始めたらお電話ください。お試しセットを送りましょう。な、ドモホルンリンクルとかね、年齢化粧品とかね、今度は血管年齢って言って、血管の年齢は、あなたは年は70だけど血管年齢は若いですね。まだまだ若々しい血管ですから、血管年齢は50歳ですよ。関節年齢、ほら、あら、よく運動されてますね。年は80なのに、あなたは、まあ、60歳ぐらいの関節年齢ですね。こういうのがね、多いんですよ。でも何が抜けてますかって言ったら、心ってどうなってるんですか。で、そこでですね、まあちょっとですよ、この国って偏りすぎてないかなって思っていいんじゃないでしょうか。私は健康に反対してるんじゃないんですよ。でも健康というのに対する考え方があんまりお体の方のお世話ばっかり、つまり人生そのものが体への奉仕だって。食べ物は大豆と何と何と野菜を30種類毎日食べたらがんにはならんよって、もう一生懸命体に奉仕、朝起きたら歩くのがいいんだよ、ね、もうね、食べ物から着るものからね、こんな、あの、ありますよ、この器具が、健康器具が、これを電波をしたらね、インギュリーとか言ったらとか、あんまきとかですね、何から何までですね、お体に対する奉仕、一生懸命お体にご奉仕してですね、いたわっているわけですが、 それでいいと思います。できる国だから、できない国はもう45ぐらいで死ぬんだから。日本はできる国なんですよ。病院が送り迎えするんだから。今都の城でですね、朝から一番行列ができてるのは病院だけですわ。ね、そうですよ。もう待合室が満杯ですもん。で、それでいいんですけども、健康って何ですかっていうのをね、今度は世界基準、日本ということからちょっと外してですね、世界中の標準的な健康というものの考え方でいうとどうなんでしょうかっていうと、世界保健機構ってあるんです。世界保健機構、ワールドホスピタルオーガネーションか、 WHO、 先進国から後進国まで、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、そしてアフリカ、ね、全部の国の健康の専門家が集まって、どんなのが人間の理想的な健康かなって言いましたら、4つあるんですよ。4つ。1つはフィジカル。フィジカルってことは肉体ってことです。例えば日本人のサッカー選手とね、アフリカ人のねサッカー選手がやるとね、ジャンプ力が違いますもん。もうマラソンでも勝てないよ。日本が一生懸命練習してるんだけど、2時間4分で走るんだからね、向こうはケニア、エチオピア、ケニアですよ。2時間4分で走っちゃうんですよ。こっち一生懸命ね、今でもね、2時間を切ったか、10分を切ったか、切らんかっつってね、やっとかってやってる。それはやっぱね、練習もですけど、骨とか筋肉とか全部違うんですよ、生まれつき。だからフィジカルっていうのは肉体、骨格、骨、筋肉、心肺機能、内臓の力、あらゆるものが向こうが上なんです。だから健康って何ですかって言ったらフィジカル。まず、お体に苦しみや痛みや病気がないのが健康。これはわかるよね。ね、ここまでは日本も調べてるわけだ。お体に痛み、苦しみがないこと。朝は気持ちよく目が覚めて、食事は美味しくって、普通に歩けて、普通ね、体が動いてることがフィジカルです。肉体の健康です。これでよろしいですね。じゃあ次いきます。ソシャリティ。ここから違ってくるんです。いくら体は筋肉ムキムキ、腕力はこんなって、もうソーシャリティってことは社会的にみんなと一緒に仲良く穏やかに仕事も一緒にできる、ご近所とも仲良くできる、親子も仲良し、普通の社会人としての生活が社会人として健康かどうか。この頃変な事件が起こりますよ。急に見つかった、急にざまで気持ちが悪い事件ですよ。もう言いたくないけど、いろんな事件が起こる。自殺をしたいという
まあ、願望があったのか詳しくまだ分かりませんが、高校生の方がそういう自殺願望でも自殺はやっぱしたくなかったみたいやけども、今度はそれを利用して集めてお金を取ったりいろんな別な目的でこういう事件が起こった。9人の方が亡くなっておったってことがあった。今度は自分の食い車を追い越したのが気に食わんって言って、どこまでもどこまでも追いかけていってドアを蹴ってという事件もあった。テレビを見ると事件ばっかり起こります。前にはこんなことがありましたよ。秋葉原で道を行く 若者たちが幸せそうなのを気に食わなかったから、誰でもいいから やってやりたかったって包丁で何人もけど殺してしまった。つまり体もどこに病気があったわけじゃないが、どこか社会人としてはこれ普通じゃないですよ。ということは健康というならばですよ、ここも大事じゃないですか。やっぱり家庭で家族と一緒に話ができる、心の交流ができる、社会に出たら社会の人と助け合うことができる、もっと言うと人を憎しむという心がね、人を見ただけで憎いっちゅう、これってちょっとやっぱ怖いんですよ。だから健康といっても、はい、社会性、社会人として心が健やかであるか穏やかであるかということも大事ですね。はい、次いきます。じゃあ次は何かと、メンタリティー、これ、まあ、意欲とか、まあ、愛情もそうでしょう。愛情とか生きがい、メンタリティ、つまりここの心の問題、家族への愛、友情、そして生きがい、ね、ムキムキの筋肉、病気一つない、がんもない体があっても生きがいがない、自分が必要とされている気持ちがしない、俺なんかおってんおらんでんいいんじゃ、自分に対する自分の値打ちを持つことができない、生きがいがない、生きる喜びがない、生きようとする目的がないね。これがあるということが健康だというんですよ。だから何でもいいですよ、何でも、お花を植えて春を待つのもいいですよ、猫を可愛がったり犬を可愛がってお散歩するのもいいですよ、ご夫婦で旅行なさったりするのもいいですよ、お友達と一緒に、ね、なんか習い事をしたりですよ、するのもいいですよ、楽しみが、生きる意欲があるということは大事ですね。いかがでしょうか。ちっちゃくていいんだよ。何でもあるでしょうかね。ねえ。それ大事ですからね。ただ何もせいで、ご飯ばっか食べてても、おいしくないし、やっぱり。ねえ。だから、これは意欲ですよ。メンタリティ、愛情、生きがい。もう一つあるんよ。スピリチャリティって。これは精神性って直すこともできるんだけど、
カウンセリング研修会ってここの禅宗様も勉強なさってた、そういうところに行くとですね、倉敷の方やら広島の方の看護大学の先生たちも来てました。倉敷、広島の看護大学、岡山の看護師さんを育てる大学の先生とか、もうずっとその頃はまだ若い看護婦さんだったんだけど、今じゃ鹿児島の大きな病院の婦長さんっていう人も来てました。みんな年を20年30年やってきました。婦長さん、看護大学の生徒を教える教授先生来てました。その中の一人がこう言いました。天子さん、メンタリティっていうのも心でしょ、スピリチュアルっていうのも心でしょ、なんで二つ言うのかね。これはね、僕ね、なるほどと思ったんです。つまり宗教がない人から見るとこの二つはなんで二つなかいかんのかってわけですよ。もうこれでいいじゃないかってわけですよ。体は元気、社会人としてまとも、そして愛情や意欲や生きがいがあって生きる、もうこれでいいじゃないかって。なんであと一つスピリチュアルっていうものを足さないかんのかって。これお茶飲み話でした。休憩時間に僕に言いました。名前は言いません。ははーって思った。皆さんいかがですか。愛情がある、生きがいがある、意欲がある、100まで生きるぞ、いやまだまだ夫婦で旅行するぞ、孫の子の結婚式までは見てやりたいもんじゃ、いろいろあっていいじゃないですか。でもスピリチャリティってなんで別個にまたもう一つ持ってこなかんのか。スピリチャルも心です、メンタリティも心です。ざっと言うと、じゃあなんでこの二つをわざわざ言うのか。看護大学の先生が言ったよ。僕は言ったの、それはね、信仰心ということです。一言でパッと言うと信仰心ということです。もっと突っ込んで言うと、一人の時間に何と出会って向き合っているかということですよ。みんな一人の時間があるでしょ。死ぬという最後の瞬間だけじゃないんですよ。お勉強にいても一人でしょ、お風呂に入っても一人でしょ、夜中に目が覚めても一人でしょ、病気って言われて検査の結果を待つ時も一人で待つんですよ。その時に我々は何をやってるかと言ったら、お経に書いてある、お釈迦様が言ってる、人間はこの愛欲の世間に生まれきて、人間というのはこの愛と欲の世界に生まれてきて、一人生まれて一人死にゆく、一人来たりて一人去りゆく、この時にあたって誰も変わるものなし、みんなこれなんですよ。病気と言われて最後はこれを私は一人で受け止めていかんのか、いかんのか。お父さんも変わっちゃくれ、手術、息子も変わっちゃくれ、その向こうにあるのは何かって言ったら老病死です。年を取る、病気をする、死ぬという日が私にも来る。この私がこの一番逃れられんものとどう向き合うのかという時に、生きがいちゅうものでは立ち向かえませんもんね。どういうんですか。いや俺は生きがいだとじゃ、世界一周をするんだけどまだどことどこにはいっとらんのさち、いくら言ってもですよ。それがいかんというんじゃない、それはそれで大事なことなんだけども、いくら生きがいと言ってみたって勝てない。年を取る、病気をするには勝てません。妻子がいるんだから妻子を置いて先には行けんと抵抗してみても勝てません。 じゃああなたはたった一人今日現実に向き合うときに何を支えとしますかっていう、私はそうだと思ってるんですよ。だから看護大学の先生が天子さんなんで二つ言うの、メンタリティも心じゃないの、スピリチュアリティも心じゃないの、どう違うのって言われたときに、私はスピリチュアルということはね、それはまあはっきり言うと信仰心ということですよ。何宗じゃないの、浄土真宗とかキリスト教とかちゅうものじゃなくて、死は超えられるかということですよ。まだしたばっかしだから浄土真宗の話はまだちょっとあとね、でももう入ってるのよ、始まってるのよね。スピリチュアリティだってね、ここまでの話をですね、私がね老人学級でしたんですよ。だからね、こんな借りた人はね一生懸命聞いてくれてんですね。仏教の本当だけじゃないですよ、老人学級だから。神道の家のご夫妻もおられたんですよ。わざわざここに夫婦で来られて、今日はありがとうございました、私たちも大丈夫ですかっておっしゃったから、何万ダブって言いなさいしたの。信徒変わらんでいいから、何万ダブって言いなさい、大丈夫です、阿弥陀様は捨てませんよ、よかったって書いてあったんですよ。ところがそのお世話をしていたのがね、この老人学級のお世話をしているのがですよ、大体小学校か中学校か先生のね退職なさって、まあいって再雇用で町や市の社会教育課に入られた方がお世話係なんですよ。この方だけネクタイをしてダークスーツしてました。皆さん今日は有意義な話を聞かれてよかったですね、天子住職でした、もう一遍拍手お願いしますって言って、最後にでもやっぱり健康な相手いいですねって言って、あ、一番分かったのはこいつだな。一番若とらんがって、まあ後で言います、いっぺん壊れたらいいんです、またしっかりきれいに働いてこられて、きれいに退職なさって、退職金もきれいにもらわれて、その元気だからね、またそこの壁に当たらないんでしょう。まあいいです、それは。でもこの方はやっぱり、まあいっぺん皆さんが分かったんです。なぜ分かったの、雰囲気で分かった、ここじゃなくてここで分かった、聞いてる人、体も大事にするのよ、せっかくだからね、体も大事にして食べ物をよく感じて食べて、ね、歯も大事にしていい、最後は肺炎が多いから口の中もきれいにすんのよ、そこまで私言ったの。歯磨きするときもどでまで含むように、ね、きれいにしてね、うがいをしようね、これも大事、フィジカル、ソシャリティ、これはせっかくこの高城という町、高崎という町に来て年を取ったんだからね、最後まで仲良く行こうね、これも大事。そして花を植えたり動物を可愛がったり旅行をしたり趣味を興じたり旅行ね、こんな平和な国はなかなかないんだから、そしたらこの最後の時間をね、一日一日をやっぱ明るく楽しく生きる、いいこと。じゃあそれだけでいいかって言ったら、ね、仏教の目から見ると残念だけどそれだけじゃね、どうなるかって言ったら、あんなに体を大事にしてこられたのに、あんなに老人会でも一番活発でみんなのリーダーみたいにしてきたのに、家庭も円満でいい家庭だったのに、やっぱり一番強いのはがんだね。死には勝てなかった、どんな幸せな人生も最後は死がやってきたら負けて残念だったね、さようなら。 せっかくね長生き時代が来て人生100年時代がもうすぐ来るっていう時ですね、この長谷川博美さん物語、この方は何あなたは名前吉野道を物語、一人一人で物語を生きてるんです。白川武志物語ね、厚子物語、一人一人で誰にもできない自分物語を生きてるんです。でその物語がですね、最後に残念だったね、いい人だったのに、やっぱり病気が強かったねで終わる。それがね、ここまでしかないってことですよ。ここは何かと言ったら、これは仏様やからね、会うしかない。だからお釈迦様はいいね、人間はこの世人間はこの世、この愛欲の世間、自分よ、このじゃ自分よ、人間はこの自分という愛欲の世間に生まれきて、愛と欲、あれもしたい、これも欲しいと生きてきた人生ですが、一人生まれて一人死にゆく、一人来たりて一人去りゆく、この時にあたって誰も変わるものなし。つまりスピリチャリティってことは何ですかって言ったらあなたがふと一人になった時、向き合ってる時間はどなたとお過ごしですかってこと。だからちょっと休憩しますけどね、あの浄土真宗のお説教中はですね、あの覚えなくていいんです。あのいい話あったとかですね、面白かったっていうのはいらんのですよ。ほとんど何にもならないから、今まで私の経験上ですね、何にもならんとですよ。じゃあ何かあなたが一人の時にね、何万だ誰も知らん私の心の中まで阿弥陀様がご存知である、私のわからん死んでいく向こうまでと阿弥陀様が救うて解決してくださるから、私の行くところは間違いがない、つまり向こうが開けたんですよ。これがスピリチュアルですよ。向こうが開いたんですよ。これが開かんかったら、やっぱり病気が強かったね、あんだけ1日30通りの大豆、大根、人参、ほうれん草で食べやったのに、やっぱりがんになやったね、残念やね、あんなよか人がね、残念物語で終わるの。ね、ところが本当に仏様に会うた人はですね、前が開くんです。ああ良い人生であった、さああとは一足先に極楽参りをして、またここでみんなと会おうっていうね、前が開いてる。前が開いて100まで生きるんよ、ね、前が開いた命をねまた生きていくのよ。私はね、スピリチュアリティって何ですかって言われたから、だから、まあ、パッと言うたらね、それは信仰心のことですね。信仰心がなかったら結局体切って終わる人生になっちゃうねといったことでございます。休憩します。